にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方をお伝えしております。本日もよろしくお願いいたします。先日私携帯を変えまして、 iPhone ユーザーなんですけれども、今までは iPhone11 というね、もう4年くらい使ってたのかな携帯カバーがもはや売ってなくて、もうネットでしか注文できないようなレベルだったんですが、まあいろいろあって、先日ね iPhone16 に変えたんですよ。正直ね、そんなにこう日常使っていて、わあめちゃめちゃいいわっていうことはなく、なんか一番私違和感が感じるのがやっぱサイズ感で、それもね11と16そんなに大差なく、もしかしたら今ねあまり変わんないのかもしれないんですが、たまにね大きいのあるじゃないですか。あれはねやっぱりちょっと使い勝手悪くなって嫌だなと思ってたんですが、この触った感じもね、こう手につかむ感じも変わりなく、まあまあ画質とかね、こう性能的にはすごくアップデートされていると思うんですが、まあこう今までとそんなに違和感なく使えていたんですよ。ただね、こうこの収録で、やっぱりこの音声ちょっと違うなって、きっと私が携帯を変えたという事実を知っているから、ちょっとプラスアルファでそう感じているのかもしれないんですけれども、普段のね武藤との収録はイヤホンを通してやっているので、あんまりねそこは変わらないかもしれないんですが、なんか一人会はなんとなくこう音質が若干良くなっているなぁと、先週ねちょっと一人で、ムフムフ感じておりました。冒頭はちょっと武藤さんの昨日の一人会について触れずにはいられないと言いますか、ねちょっと大丈夫ですか別でね連絡もさせてもらったんですけれども、武藤さんがそういう状況になっているというのは私知らなかったので、やっぱりね体調を崩すと本当に大変じゃないですか。武藤も言ってましたが、もともとはその肉離れだったとしても、それにこうね付随してやっぱりこう体をかばって、しまって、左右のバランスとかまた全然違うところがね痛くなってきたり、そうやって体調不良って本当発生していくなっていうのをつくづく思いますよね。そしてね、なってみないとわからないっていうのも本当にありますよね。あとはね、こう、まあ、勝手にいいですけれども、せっかくね、こう、ジム通いが続いていたので、一旦こういうことがあると、その習慣からね、離れてしまうと、またそれを戻すっていうのが結構大変じゃないですか。だからね、そこら辺また武藤とね、お話しできればなとは思います。で、私もたまたま、もうどれくらいなんでしょう、1ヶ月くらい、左手首をずっと痛めておりまして、なんかこう娘をね一日抱っこしてる日があって、まあ、一日というか長い時間ね、私極力抱っこしないんですよ、重たいのでね。そしたらちょっと手首を痛めてしまって、ああやっちゃったなと思いつつ、まあまあそんなにね毎日毎日抱っこする時間が長いわけではないので、そのうち治るかなと思っていたんですが、なかなか治らずダラダラとしていますこれがね本当に骨折とかすごく腫れ上がってるとかだったらきっと対応するんでしょうけれども、まあたまに本当その手首をひねるとかっていう動きが今できなくて、日常の中で、あこの時こういう動き してたんだなとか、痛みとともにね自分のこう可動域に気づくっていうことをここ1ヶ月やっておりますなかなか鈍痛がね引かないので、まあどうしたもんかなと思いますが、これこそね緊急じゃないからもうどんどん後回しにしていますね。まあそろそろねなんかちょっとサポーター買おうかなっていうのを検討しているくらいです。皆さんもねこうなんか一個不調になるとこういろいろ 不都合が生じるっていうことをきっとご経験もあると思うので、まずその最初の1個にね、取っかからないように日常ね、気をつけていきたいですよね。というところで、じゃあテーマに入らせていただこうと思います。今日は早起き習慣についてお話ししていこうと思うんですが、皆さん早起きは得意でしょうか？きっとこのラジオを聞いてくださっている方は、まあ、お仕事をされている方がほとんどだったり、お子さんがね、いらっしゃる方も多いのかなと、感じております。なのでそんなにね、こう昼まで寝てるみたいな人は、少ないんじゃないかなと思うんですが、何時くらいにね、起きているんですかね。あとその早起きって言っても、その人によってね、その人の習慣によって、早起きの時間っていうのは全然変わってくると思うんですけれども、私がね、最近早起きができているなという自覚がありまして、今までは7時ごろ起きていました。まあ、7時っていうのがだいたい家族がみんな起きる時間に合わせて起きていて、まあ、なんなら私最後までベッドいるみたいな時も正直あったんですよね。そんな中で、少し前に4時半くらいに咳が止まらなくなっちゃって、眠れなくなっちゃったことがあって、まあ、私これたまにあるんですが、なんかその日に関してはなんかもう起きちゃおうって半分諦めて4時半に起きたんですよね。で、家族がね、起きてくるまで結構な時間がある中で、なんか何をしたというわけでもないんですけれども、その時間の過ごし方とか、その何ですかね、空気感、こう家の中が静まり返っていて、私は今何をやってもいいみたいな感じが最高に気持ちよくて、あ、これちょっとやっぱり早起き習慣やろうかなって思ったきっかけがあったんですよ。でね、次の日から4時半に起きれるわけはもちろんなく、まあ、自分の無理のない程度と思って、最近は、5時半から6時くらいの間に起きるように、しています。まだね、自分の中で完全に習慣化になっているなという、感覚はないので、逆に言うと、こうやって私早起きしてますとか、言葉にするとか、まあ、こう宣言することで自分に落とし込んでいきたいなというような、ゾーン、フェーズだなっていうところです。で、まあ、世の中的にね、早起きは三文の徳とかよく言われたもんだとは思うので、まあ、早起きするのはいいことなんでしょっていう認識はね、きっと皆さん少なからずあると思うんですよ。ただこれはやっぱり自分がやってみないと、何が自分にとってメリットなのかっていうのはわからないなって、今やってみて私自身が思っています。なのでね、これは本当に私個人のところなんですが、まあ、早起きってここに対して私メリット感じているなっていうのを2つシェアさせてもらおうと思います。で、まず1つは、まあ、よく言われることですが、生産性が上がるですね。これは本当に納得します。私が言うこの生産性っていうのは、まあ、自分のやりたいことを単純にやっている時間だったり、まあ、ともすれば家事の時も家の中のね、なんかやりたいことだったりすることもあるんですけれども、まあ、そういった意味でこう全体的に何かをやれているという感覚がやっぱり早起きすることで、物理的な時間とか、やれているという感覚とかっていうものが大きく得られているなと思います。これは夜やるのと朝やるのの違いっていうのが大きく、 SNS の時間の費やし方が私が全然違うなって思ったんです。夜ってなんかだらだら SNS 見ちゃったりしませんか？私はね、こう夜の自由時間と思ってやりたいことっていうよりも、気がつけばやっぱ携帯見てたなって思う時間が多かったんですよね。なんですけれども、自分の自由時間を朝に持ってくると、朝ってある意味、まあ、そのさっき言った家族が起きてくる時間7時までとか、時間の制限があるんですよね。その時間の限りがあることで、やることを遂行するという意識がすごく強くなるので、 SNS だらだら見るっていうことないんですよ。 なのでシンプルに今までこうダラダラしちゃっていた時間が、朝に持ってくることによって何かするっていう時間にこの変換できたなっていうところで、私は生産性が変わったなって感じています。あとは感覚的な部分なんですけれども、午前中過ごす時間が結局長くなりますよね。最大限使ってる感じで、1日の終わりに今日は何かやったっていうこの充実感が生まれるんですよね。この1日の充実感って結構午前中に対してのパフォーマンスとか過ごし方に結構比例するんじゃないかなって最近感じています。どうしてもやっぱね、午後はパフォーマンスが下がるっていうのもありますし、私からしたら午後ってもうなんか夕方くらいから自分のことには集中できなくなっちゃうんですよね。夕飯の下準備したりとか、習い事の、送り迎えで、通常より早く出なきゃいけないとか、なんかこうすでに自分の時間っていうよりも他人の時間で動くことが多くなってきてしまうので、本当に早く起きた分って自分の時間なので、そういった意味ではなんか充実感に直結しているなと思います。これってお子さんのいるね、親御さんとかはすごく、当てはまるんじゃないかなとも思うんですけれども、武藤のようにシングルだったりお子さんがいない家庭でも、やっぱり日中って仕事していると他人時間で生きるじゃないですかね。こう就業の時間に合わせて、動いているわけなので、なのでね、一日において本当に自分が自由に使える、自分がコントロールできる時間ってすごく限られてるんだなと気づくとともに、なんかそこに集中できるようになりましたね。早起きするようになって、そこを大事にしようという意識がすごく強くなったように思っています。早起きをしてよかったなと感じているメリット2つ目が、夜の過ごし方が変わったことです。先ほどもね、こう夜に、だらだらと SNS を見てたなってお話ししたんですが、今までは、子供と今日は寝る日と寝ない日って分けていて、それもね、私すごい良かったと思っていたんですけれども、やっぱ今日は起きて、やりたいことをやる日って決めたとしても、結局寝かしつけの時間で30分取られたりとか、後で起きるからと思ってちょっと家事をそのままにしてたり、自分の片付けたかったこととかやりたかったことをちょっと放置して、寝かしつけに入るんですよね。で、結局起きてきて、それをクリーンに気持ちよく綺麗にした状態で、自分の時間として何か、それこそね、最近は映画見たりとかもしてましたが、プラスやっぱ携帯でダラダラ見ちゃうんですよね。本当夜のいけないことって、自分の寝る時間を削ればいいだけなので、ある意味エンドレスじゃないですか、時間がね。もう気がつけば12時1時とかになっちゃうことってやっぱりありました。でもそれがなんとなく、自分が自由にできた時間っていうちょっと充実度につなげていた気もするんですけれども、何も残ってないんですよ、結局ね。何かね、こう知りたい情報を調べるための検索とかだったらいいと思うんですけど、あとね、本当に好きな人のね、動向を見るとかでもいいとは思うんですが、今の SNS って本当に上手にできてるじゃないですか。面白そうなものいっぱい提示してくれるから、どんどんどんどん何も残らない情報を摂取しているんですよね。で、結局ね、そういう日の次の日の朝は、眠くてだるくて、子供たちと一緒に起きて、だらだらと支度をするというような朝のスタートになってしまっているんですよね。なので、そこからもう基本的に子供たちと一緒に毎日寝るというふうに今はシフトしています。なので、もう9時、10時には一緒に寝ています。だから5時に起きたとしても、5時に、起きれたことはまだないんですけれども、それくらいに起きたとしても十分ね、睡眠時間は取れますよね。そして夜はこう何時に寝るというところをもう設定しているので、そこまででできることだけと思って、なんか全部それ以外はもうなんか手放せるようになりました。私がね、嫌いな水筒洗いとか、子供のスタイを洗うとか、すごい地味なんですよ。でもね、すっごいめんどくさいんです私それが嫌いで、ただこうシンクに食器が置きっぱなしになっているのも 嫌なので、食器はね、食洗機が洗ってくれるからバーッと水洗いして、食洗機の中に入れますが、そういう水筒とかちょっとなんか細々ちゃんと自分で洗わなきゃいけないものが、そうですね、嫌いだ、今言ってて思いました。そう、食洗機ではなくて自分がスポンジでちゃんと洗わなきゃいけない洗い物が好きじゃないので、そこら辺は夫にお任せしていますし、洗濯物もなんか余裕があれば、難しい時はもう夫にお任せ、自分のやりたいことっていうのはもう朝やるっていう風に手放せてますし、できる限りね、夜は、まあ、寝るための行動をするようになりました。ただね、やっぱり一緒に寝ようと思うとどうしてもやっぱりね、30分くらい、布団にね行く時間がちょっとね遅くなっちゃうなっていうのは感じているんです。今まではね、とりあえずじゃあ子供寝かして後でやろうっていう風にできていた部分が、私も一緒に寝たいのでちょっとね子供を待たせてしまっている時間が発生しているなっていうのは反省として今ちょっとあるんですよね。だからここをね少しどうするかちょっと考えたいと思います。できればね、9時には私は寝室に行って、で9時半くらいにはみんなで寝るっていうのを、子供たちのためにも、まあ、上の子はいいんですけどね、下の子まだやっぱり2歳なのでできる限りね睡眠は確保してあげたいなと思っています。あとは次の日の朝に、まあ、いいスタートが切れるように、夜の過ごし方として一つ、まあ、コツがあって、次の日何をやるのか、これはやるっていうのをもう決めておく、手帳に書いておく、それをね前日の夜のうちに、やるだけでやっぱり全然違いますね。朝起きた途端に、今日は何しようかなって考えるのも楽しいんですけど、やんなきゃいけないこととか優先順位上げたいことはやっぱりもうやると決めた前提で朝スタートした方が断然取り掛かりますね。なので夜、まあ、ちょっとこうバタバタしている中ではあったりするんですが、明日の朝起きたら、まあ、朝やる、まあ、その日のうちにやるでももちろんいいんですけれども、やることを明確にして、書いておくっていうのはやっております。これだけでねやっぱり全然意識が変わりますね。そんな感じで私の早起き習慣、まあ、たかがね1ヶ月くらいかなとは思うんですけれども、なんかやっぱりいいと体感しております。まあ、実際にねこうデータで、何でしょう、早起きの人が幸福度が高いとかね、自分でやっぱ早起きをするというところの積極性から、すごくその人自身がこう自分で幸せになる力があるみたいなね、データでね言われてるみたいです。このね早起きが今私の幸福度に直結しているのかっていうのは正直ちょっとわからないところではありますが、やってみることで自分にとって、あ、こういうところがメリットだなって見えるのはやっぱりこうやらないとわからないところだなと思います。で今のところ体の無理もないですし、もう早起きするからちゃんと夜も眠くなるんですよね。ただね、私夜に本当コーヒー飲んじゃう習慣があるので、これだけ早く手放さなきゃなとは思いつつ、夜のねコーヒーも好きだなとも思ってます何の話って感じですよね。そう、カフェインはなかなかねやめるのがやっぱ難しいなって思います。というところで、私が最近、まあ、早起きができるようになったというお話で、まあ、習慣化するにはねやっぱりまた難しさもあったりするんですけれども、まあ、その1日2日3日この積み重ねないことには習慣にも何もならないので、まずはやってみるというところで、自分にとって何かメリットが見つかれば多分その先ちょっと続くきっかけになると思いますので、早起き習慣したかったなっていう方、もしよかったらこの機会に一緒にスタートしませんか。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回。 失礼いたします。